素晴らしい賛美、心から感謝します。今日はゼカリア4章と、黙示録11章通して主の恵みを分かち合っていきたいと思います。今伊達さんの お母様が今ちょっと病院に、入院している状態だということで、共にそのためにも祈って始めていきましょう。祈り祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が本当に、主の素晴らしい、計画が主の素晴らしい、タイミングでされますように、聖霊様が働いてください。その場所でも主の御国が望みますように、聖霊様が働いてください。主の素晴らしいご計画がなりますように、聖霊様が働いてください。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はゼカリア4章と黙示録11章を共に分かち合っていきたいと思います。このゼカリア4章は一節に、私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。御使いが出てきます。そしてゼカリアは眠っている、そのような状態でした。そしてこう眠りから覚まされて、そしてもう本当に寝起きのそのような状態です。そして彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた、私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。この全体金の燭台が出てくるわけですね。その上部にはこの鉢があって、その鉢の上には7つの灯火皿、この7つのこの金の燭台、そのような7つの灯火皿があって、その灯火皿にはその管がこうついているわけですよね。そしてそのそばには2本のオリーブの木があって、この1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にこのようにある状態です。この金の燭台とオリーブの木が右と左にこうあるのを想像してみてください。そしてそのさらに、私は私と話していた御使いにこう言います。主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えていった、あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った、主よ、知りません。これが大切ですよね。本当に私たちは主が啓示してくださらなければ何にも知ることができません。逆に主が啓示してくれれば絶対に知り得ないようなことも分かることができます。だから本当に私たちが知らないことは知らない。そして主が語ってくださったことはこうだと思いますとかですね、それが本当に大切ですよね。私たちが知らないものは分からない。この聖書の中でも分からないように隠されている、そういったものがたくさんあります。だけれども分かるようにこのように明らかにしてくださる啓示と知恵と啓示の御霊を心から感謝します。だから私たちは聞くんですね。すると彼はこのように言います。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。この権力、自分の力や自分のスキル能力によるものではなく、主の霊によるものであれだ。これが本当に大切ですよね。私たちが自分の力や自分の知恵や自分の経験や自分が積み重ねてきたこのスキル、この何ですかね、能力、それによるものではなく、主の御霊、主の霊によってこれがなされることができます。だから私たちは聖霊様助けてください。聖霊様のこの助けが必要です。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。これが主の霊、主の恵みによるものだということですよね。私たちの力によらず、能力によらず、権力によらず、私の霊によってって、その賛美がありますけれども、この私たちが自分の力や自分の知恵や自分の経験や自分のこの能力、 によってやろうとするのではなく、主の御霊、主の霊によってやる、主の恵みによって主が成し遂げてくださいます。そうすると私たちこのように主の言葉があります。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた、彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私はあなた方に使わされたことを知ろう。この礎を据える、これがとっても大切ですよね。今日も怒りをしっかりと 幕屋の内側に置く、このメッセージがありました。この礎をしっかりと、土台をしっかりと持つ、それと同時に私たちはこの神殿が回復していかなければいけません。完成されなければいけません。祭壇があって、旋盤があって、そして私たちのこの聖所があって、そして施聖所、そしてその契約の箱が私たちの中にしっかりと出来上がるように、主の御名によって祝福します。これを能力によらず、権力によらず、主の御霊による、主の恵みによるものである。自分の力や自分の知恵や自分のノウハウでやろうとすれば必ず失敗します。だけれども主の導きの中で、主が教えてくださる中で、これはどういうことだ、分かりません、主が教えてください、どのようにすればいいか導いてください、そうすると主が教えてくださいます。私たちがああこうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないか、そうすると主は待たれます。だけれども主の明確なその指示があると、私たちがそれに導かれると、私たちは必ず主の聖殿を完成させることができます。主の宮を、主の御体を、日本1000万人は必ず救われます。そのように主が計画しておられる。だけれどもそれは能力によらず、権力によらず、主の御霊による、主の恵みによるものであり、主がそれを成し遂げてくださる。だけれども私たちそれをしっかりと礎を立て、そしてそれに向かっていかなければいけません。その完成に向かって、まずは私たちのこのノアの箱舟、この聖殿、このゴシェン、これが完成しなければいけない。これを主が私たちに願っておる。そして大きな日本という主の箱舟、主の花嫁を主は必ず完成してくださいます。だから私たちがそれに向かっていくんですけれども、これは権力によらず、能力によらず、主の御霊によるものである、主の恵みによるものであり、主が栄光を受け取ってくださり、主がそれを成し遂げてくださったということをあなたが知るためである。それが私たちこの方向性というものがしっかりと見えてきます。それでその小さなこととして蔑んだのか、これらゼルバベルの手にある下げ彫りを見て喜ぶ、これの7つは全地を生き巡る主の目である。このように7つのこの何ですかね、管があって、このまあ金の燭台がこう7つがあって、こう7つの光が伴っています。そしてここで7つの主の目が出てきます。この黙示録5章を見てみると、この7つの目は7つの主の御霊である。この主の御座の前に燃えているこの燭台、金の燭台、この7つの火を灯す聖霊様、7つの御霊というふうに書いてあるんですけれども、聖霊様のことを表しています。この主の目がこの霊だというふうに黙示録には説明があります。そしてまた彼に尋ねていった燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか？私は再び尋ねていった2本の金の管によって油を注ぎ出す。この油というのは英語ではゴールデンオイル、ゴールデンランプスタンド with ゴールデンオイル。この金の燭台が金の油をこう出してるんですね。皆さん想像してみてください。この金の燭台があります。そして2本のオリーブの木があって、その金の燭台からこの金の管があるんですけれども、そこから金の油がブワーッと、この金の油注ぎを受け取るように祝福します。これが終わりの時代の油注ぎだと主は語られます。この金の油注ぎ、このゴールデンオイル、これを受け取らなければいけません。それを私はこう言った、あなたはこれらが 何か知らないのか、私は言った、主を知りません。これがとっても大切ですよね。わからないものはわかりません。ハレルヤ。 これをしっかりしないと、何かもう自分が何か全部答えを持っていなきゃいけない、とんでもないです。主が示さなかったものは私たちは分からないはずです。だけれども主が示してくださると、どんなことでも分かるし、どんなことでもすることができます。彼は言った、これは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。そしてここの黙示録11章にこれがつながっていくんですけれども、この金のこの何ですかね、あのゴールデンランプステン、この金の燭台ですよね。金の燭台、2つのオリーブの木、そしてそこから溢れ流れる金の油、それを皆さん思い描いてみてください。それが本当に私たちをこう満たし、そして足首まででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどにこの金の油が今この場所で満たされています。それを信じ受け取ります。この油注ぎを私たちにも注いでください。そのようにして黙示録11章を見てみましょう。黙示録11章にも同じようなことが、このゼカリア11章、ゼカリア4章と同じようなことがたくさん書いてあるんですけれども、黙示録11章の一節には、それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖所と祭壇と、またそこで礼拝している人を計れ。この聖所と祭壇、それが完成した、そしてその幕屋が築かれている、その人々を英語では Count the worshippers there、 この数えなさいいうふうに書いてあります。その本当に主の幕屋が、そして主の箱舟が出来上がって、その主のその幕屋の中に怒りをしっかりとその刻んだ、その人たちを数えなさいというふうに、書いてあります。聖所の外の庭は異邦人に与えられる、そのまま差し置けなさい、測ってはいけない、その数える必要がないということですね。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。そのように神様が放っておかれるその領域もあります。だけれども主が用いようとして、今この恵みによる、能力によらず、権力によらず、能力によらず、主の霊によってこの宮が完成する、この聖殿が完成する、その人たちを数えなさいというその時期が今やってこようとしています。私たちも油を準備された、その主の中に、幕屋の中に生きるそのものとして、私たち数えられたいと願っておられ、願っています。だけれどもこの2人の証人という3節に出る、私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒野を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。このゼカリア4章と全く同じことが書いてあります。そしてこの人たちは何なのかというと、この黙示録1章を見てみると、どういうタイプのこのクリスチャンなのかということを教えてくださるんですけど、黙示録1章の20節、7つの燭台は7つの教会である。だからこの2つの燭台はどういう人たちを表しますか。この宮でこの主を礼拝し、本当にこの神の聖所と祭壇とその礼拝をして、そしてゼカリア4章をもうちょっと深く掘り下げていくと、その聖女が私たちのうちに完成している、その人たちを言って、そういうタイプのこの教会、そういうタイプのクリスチャンたちを表しているんですね。だからそのその人たちが1260日間、これ3年半を表します。日本のオリーブの木、また2つの燭台、彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとするものがあれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は、雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。このような主の油注ぎ、金の油注ぎが与えられ、主の聖所の中で暮らして、本当に主の宮が、主の聖殿が私たちのうちに出来上がり、本当にそれが完成する、その怒りがしっかりと幕の内側にある、その人たちを主は数えなさい。その人たちを私は終わりの時代このように用いる。ハレルヤ。
このように天を閉ざすことができる、雨を降らないようにこうやってスッとすれば本当に雨を降らない、そのような権威とそのようなこの油注ぎが注がれているんですね。それはもうこの黙示録に書かれていることであり、そして悔い改めよ、主が来られるから主の道をまっすぐに用意しなさい、そのように主の道を用意する、そして日本のリバイバルのために用いられる、そのような人々がいる、そしてそのようなものへと作り変えられなさい。そのように私たちが油を整えられた賢い花嫁のようになりなさい。全部言ってることは同じなんです。しっかりと岩の上に家を建てなさい。今からものすごい戦いが始まる。だけれども私たちがしっかりと怒りが中の中に入っていて、そして私たちがしっかりとこの祭壇、旋盤、聖女、そして至聖女、そして契約の箱が私たちの中にしっかりとある、それが出来上がる。主の御顔を仰ぎ見、主が私たちを支持してくださり、主が私たちを導いてくださいます。そして分かることは分かる、はっきりと分かる。だけれども分からないことは分からない、分かりません。そのようにしっかりとなる、そのような兵士のように戦う花嫁のようになるように主の御によって祝福します。そのように私たちが主の道から主の栄光を表しながら、主が本当に私たちを通して多くの人々を救おうと願っておられます。だけれどもその何ですかね、この何ですかね、その証が終わると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺すというふうに書いてあります。私たちに与えられたこのエンディングは何ですか？結局は首を切られて死んでしまいます。だけれども全然大丈夫なんです。なぜならそれで終わりじゃないからですよね。でも反キリストの勢力に私たちは負けるというふうに、ダニエル書にも黙示録にもどこを見ても負けるというふうにはっきりと打ち負かすまでこれは続くというふうに書いてあります。だから私たちは勝つ必要がないんです。だけれども主がやれということをやり、主の道を備えようと言われたらそれをすればいいんです。だけれども私たちは必ず確実に負けます、殺されます。でもそのものすごい力とものすごい栄光が現れるんですけれども、だけれどもその反キリストの勢力に私たちは殺されます。そして彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。そのように私たちが殉教されたり、ある人はその殉教される人は殉教される、そのようになっています。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半、これは3日半なのかその3年半なのかはよく分かりないんですけれども、この3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。そのように本当に人々がエリアのようにですね、悔い改めるように、バールの預言者たちを打ったように、そのようにこの2人のこの2つのタイプのこのもちろんエンタイム、このリバイバルが起こるこの時に、本当にもうその災害やもういろんなことを通して人々が主に立ち返るように、主を求めるように、主に希望を置き、主の宮の中に怒りをしっかりと置くことを私たちは導きます。だけれどもそれを嫌がる人たちも必ずいます。そしてそれが彼らがやっつけられたので本当に喜びます。ああよかった、あのうるさい、あの人たちがもう死んで、ああよかった、そのようにお互いがこう贈り物を贈り合います。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に に襲われた。だけれどもこの時が終わると、なんと主の命の息、イエス・キリストをよみがえらせたその霊が彼らの中に入って、彼らがなんとよみがえるわけですね。そしてこのよみがえりながら、どういうことが起こりますか。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。まさにイエス様の復活とイエス様のこの天へのこの上がっていく、まさにそれと同じ、もしかしたらこの時に契約が起こるのかもしれません。だけれども本当にこの天に登れ、そのようにして主の民をこう連れていく、その姿を見ることができます。だからこの雲に乗って天に登って、彼らの敵がそれを見て、大地震が起こって都の10分の1が倒れ、地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。ハレルヤ。この本当にこの人々のこの何ですかね、この証を通しても、まあ、救われる人はいたかもしれないです。だけれどもいつ本当の本当の大々的なリバイバルが起こりますか。彼らが天に昇るのを見て、本当に天の神を崇めるようになります。本当に主は今も生きて働いておられる。これは映画の世界じゃなかった。これは本当に主は今も生きてこのようなことをすることができる誠の神様がおられる。天の神を崇め、天の神を信じたわけですよね。主よ、そしてこの本当に多くの人々が主に立ち返る、そのようなことをこの二人の証人を通して主は成し遂げてくださいます。この二つの燭台、これを通して主が大きな計画を持っておられます。だから私たちは本当にこの神の聖女と祭壇と、そこで礼拝する人にならなければいけません。そこで私たちが本当に私たちのうちに本当に主の祭壇とこの聖女とこの聖女が出来上がる、主の宮へと作り変えられる、精霊の宮、そしてキリストの花嫁へとなるように主の宮へと祝福します。そしてこの何ですかね、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配してくださる。このように永遠の王の王、主の主がこのように王となってくださる。万物の支配者、今いまし、昔いまし、神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。王の王、主の主の栄光がこのように2通りのこの2つの証人として、2つの証人によってこのように表されました。そしてこの偉大な力を働かせて王となってくださり、たくさんのもう本当に終わりの時代救われる全ての人々がこの時に救われると信じます。そして諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。そのように主が本当に審判のために来られる、王の王、主の主、イエス・キリストが来てくださる。そしてそれから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中には契約の箱が見えた。ハレルヤ。この天の神殿がありますし、私たちはその天の神殿へと向かっています。だけれども私たちの内側にもこの神殿が、この契約の箱が見えなければいけない。この契約の箱が気づからなければいけない。この怒りがしっかりと私たち幕の内に入らなければいけません。そのために主がこの終わりの時代、この神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を、主はその七つの目、これは七つの御霊です。それが全地を行き巡りながらその人々を探していると書いてあります。だから私たち、主よ、今日私たちはここにおります。 主よ、主の油注ぎ、その金のこの食材から流れるこの金の油注ぎで私たちを満たしてください。その聖霊の火を灯してくださり、私たちが本当にこの油備えができている賢い花嫁、本当にこの聖女と祭壇とこのそこで礼拝する真の礼拝者となることができるように聖霊様助けてください。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。本当にこのゼカリア4章、そしてこの何ですかね、ヨハネの黙示録11章から主が今日私たちこの幕の内側で本当に主を待ち望む花嫁として私たちを準備しなさいと、そのようにチャレンジを与えてくださいました。この怒りが本当に聖所の中に、本当に私たちがしっかりとした土台、このノアの箱舟、このしっかりとしたこの神殿へと、聖殿へと、花嫁へと作り変えられるように、聖霊様助けてください。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。本当に主が私たち今日見つかい、このメッセンジャー、この御言葉を通して私たちに眠っている、その私たちに起きなさい、主が来られる日が近づいているよ、そのように語りかけてくださり、本当にもう、ね、寝起きのそのような状態の中で、これが真実が何なのかよくわからない、だけれども主よ、聖霊様、今日私たちにその終わりの時代注がれるこの金の油を注いでください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、主よ、私たちが本当に今日御言葉を聞きました、私たちが今眠りのようなそのような状態にあったかもしれない、だけれども主よ、私たちをこう起こしてくださり、主が花婿なるイエス・キリストが来てくださる、あなたは起きてその油を整えなさい、あなたの中にしっかりとした御言葉の土台がしっかりと形成され、この終わりの時代何が起きて、どのように主が働いて、どのように主の栄光が表されるのか、しっかりとそれを見定め、そしてそのために準備しなさいと私たちに今日語ってくださったことを感謝します。この食材を主を感謝します。この金の食材から流れてくるこの金の油注ぎを今私たちに頭の上に注いでください。この金の食材から流れるこの金の油注ぎを今受け取ります。花嫁の霊性、この戦う花嫁へと鳴らせてください。これを主の聖霊が礎が添えられ、そして完成することができるように聖霊様働いてください。権力によらず、能力によらず、主の霊によって万軍の主が私たちに恵みあれ恵みあれと、この頭石を運び、本当にこれを築いてくださる、このしっかりとした御言葉の土台、揺るがない、この分からないことは分からないですけれども、本当に準備できることは準備する、私たちが真の礼拝者となり、本当にこの油注ぎを受け取っていくことができるように、聖霊様助けてください。私たちがこの主のこの二人の証人として、本当に主の証人として用いられる、そのように本当に数えられるこの聖女と祭壇と、そこで礼拝する真の礼拝者、油注がれた花嫁へとなることができるように、聖霊様今整えてください。私たちがこの自分の自我を下ろします。主が私たちを油注いでくださり、主が私たちを作り変えてください。私たちが本当にこの全地の主の御前にあるこの二つの食材として、本当に二つのこのオリーブの木として、主を証しする、本当に大胆に主が使わすところへと行って、主が語れということを語ることができる、そのようなものへと主を作り変えてください。主が大いなる力、大いなる油注ぎ、私たちに今注いでくださり、主の栄光のために用いてくださることを感謝します。主が王として永遠に支配してくださり、昔今し今今し万物の支配者、神である主、その偉大な力を働かせて王となってくださることを感謝します。その天の神殿を今見上げます。その天の神殿、そしてその金の食材、そしてそこから溢れ流れる金の油注ぎ、私たち今日受け取っていくことができるこの恵みを感謝します。契約の箱の中にしっかりと私たちが土台を置き、私たちにしっかりと とした土台が私たちの内に形成されていく、御言葉が、神殿が、聖殿がしっかりと完成されていくように、主を助けて働いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全て栄光主にお返しします。